long long time ago。 常に死と隣り合わせの戦国乱世にあって、日本の武士たちは戦はただ勝てばいいのではない、卑怯な手を使って勝つのではなく正々堂々と戦うべきなのだと日本人の戦い方を提言しました。これは現代のビジネスにおいてもそっくりそのまま当てはまる。日本人には日本人に合った働き方があるのだ。和魂要塞という言葉がある。日本固有の精神を失わずに西洋からの優れた学問や知識を生かすということだ。確かに西洋の合理的な仕事の効率、生産性を高めるといったノウハウは参考にすべきである。がしかし、今の日本は要魂要塞、つまり精神までもが、西洋化してしまっているのだ。これが今の我々の働き方に大きなギャップを生み出し、ズレが生じて何かしっくりこないといった原因になっているのではないか。その真理は戦にあり、つまり武士道の精神にあったのだ。この番組では仕事に対する考え方や働き方をはじめ、お金についての考え方、成功哲学といったビジネスや人生に勝ち抜く極意を話していきます。では参りましょう。
私は今一冊の本を読んでいます。日本人の品格という、渡辺正一さんが書いた本です。タイトルに惹かれてパラパラパラっと目次を見てみたら、一目でいい本だということが分かりました。第1章、日本人の精神の核となってきたのは皇室と神道。その中で、日本は世界で唯一の一つの文明である、皇室と神社とかね、まあ、全部いいですね。なんかあと、まあ第2章、日本の武士道精神が21世紀の世界を作った、江戸時代の武士は立派であることが存在理由だった。宗教や宗派を超えて自分の精神を磨くのが主眼、武士は真の意味でエリートだった。武士の精神が日本を近代国家へと導いたとかですね、もう全部いいですね。あとは、明治の武士が差別なき21世紀を作ったとか、あとこれ、商人の中にも商人道と呼ぶべきプライドがあった。まあ、私もあのブログで、以前に仕込む詳細なんかそういうタイトルで記事書きました。商人道みたいな感じの武士の魂仕込みを持って商売の才能も持つべきであるっていうようなね、そういう意味の言葉なんですけど、仕込む詳細という、それが大事だという、記事を書きましたけど、多分そういうそれと同じことが多分これ目次を見てると出てきそうな感じですね。飽きないだけが評価される今の日本に武の復権が求められる。で、第3章、日本人の美意識は大和言葉によって形作られた。これも以前にあの言葉は魂だったかな、なんか言霊の、言葉に力が宿るみたいな記事も書きましたけど、まあそういう感じの類のことが多分書かれているんでしょうね。日本人の美意識を形作ったのは大和言葉、男女の恋愛の情が、大和魂の根源に流れているとかですね。そして第4章が、戦後の敗戦利得者たちが日本の品格を崩壊させた。これはなんGHQ による洗脳工作、日本弱体化の、洗脳工作ですよね。教育というところを、破壊していって、そして日本人の品格を、 失わせていくというような内容になっていると思います。その中でも第4章の中でも教育直後の廃止が日本人の道徳観を喪失させた、自らを防衛しなくて国家の品格はないとかですね、これも以前書いた教育直後とかそういう感じですね。すごい全部ヒットしてます、私の思想に。第5章が、日本人の品格を取り戻すための処方箋ということで、日本が2000年続く王朝であることに誇りを持つ、皇室は遺伝子学的にも男系であるべき、あとこれも以前に書いた記事で書きましたけど、渋沢栄一、論語とそろばんという記事を書いたんですけど、それと同じ、渋沢は日本の実業界にプライドの概念を持ち込んだ、論語とそろばん、学問と金儲けは矛盾しない、日本人として恥ずかしいことはしないという価値観、日本の企業からプライドや品格が失われつつある、いじめ問題の本質もプライド、品格の喪失にある、などなどですね、すごいヒットしてますね。もう全部マッチしてます。なので、早速購入しまして、読み始めていくとですね、すぐに面白い発見がありました。それが、文明と文化の違いということです。でこれが私の中での新発見だったので、早速、シェアしたいなと思いました。日本人から品格が失われつつあると言われます。品格を保つために最も必要なものは何か、私は誇り、プライドだと思う。品格というものはプライドある人間の行為を指します。でプライドを持つことが、すなわち品格のある人間を形作る核になると言えるでしょう、ということが、冒頭から出てきていて、私はもう間違いないと思いました。でここから、では日本人としてのプライドを持ち続けるためには何が必要か、まず日本がこれまで、どのような歴史を歩み、その中でどのような人々を生み出してきたのかということを知ることが大切です、とあります。こういう流れで日本の歴史の下りへ入っていくのですが、著者の渡辺氏は文化と文明の違いについてこだわっておられます。ものすごくこだわっておられます。渡辺氏曰く、文明と文化の違いについてこう述べられています。文化というものはどちらかといえば狭くローカルなニュアンスがあり、文明とはもっと広く普遍性にウェイトを置いたものだということができると思います、とあります。で私ウィキペディアで、文明を調べてみました。で調べてみると、文明は、人間が作り出した高度な文化あるいは社会を包括的に指すとあります。文化とは精神的なもの、民族などの集団が築き上げてきた価値観や思想のことで、それを含めた大枠、大きな社会のことを文明というのだと私は思います。だからこそ渡辺氏は文明というものにこだわっているのであるだろうと、まあ、私の予想ではそう思います。よく日本文化という方が聞き覚えがあるというか馴染みが深いんですけど、本当はもっと大きな、文明という 文化を包み込んでいる文明だった、日本文明だったっていうことを本当は知っていただきたいと。そしてこれを誇らずしてどうするのかと、そういう意味でこだわっておられることだと思います。あ、それであと、この本の中に、本の中に、私の尊敬する武田先生、武田恒康先生とお話をする機会がありましたとありまして、なんか対談をされたんでしょうかね。その中で、なかなかいいことをおっしゃっていたのですが、一つだけ、訂正された方がいいと私が申し上げたのは、武田さんはしばしば日本文化とおっしゃっていたことです。私は日本文化には違いないけれども、それでは日本の特質を表しきれないのではないかと言いましたとあります。これは、今言ったように文明というの中の大きな社会的な枠組みの中の、文化だということを言っておられると、渡辺先生は言っておられるということですね。だから武田先生に日本文化、日本文化と言わずに文明だということを強調した方がいいよっていう意味でおっしゃっておられるのだと思うんですけども、まあこれ今から言いますが、日本文化という方が、馴染みが深い。だから武田先生は多分あの日本文化とあえて言っておられるんだと私は思いますね。だからこそこの文化と文明の違いというのを私は、みんなに知っていただきたいと。これを知った上で、文化という、あえて文化と言っているってことを分かっていただきたいなと思って、これを一つ、コンテンツ作成しております。はい。で、今度はね、試しに、文明で検索してウィキペディアを、見てもらいたいんですけども、メソポタミア文明とかインダス文明とか、あのよく聞いたことあると思うんですけど、そういう聞いたことある文明の中に、しっかりと日本文明と書かれています。我々は、日本はすでに文明なのだということに気づかねばならないということですね。これが、先ほど言ったように渡辺氏が文明だということにこだわっておられる、意味ですね。はい。その上で日本文化と言っているんだと、そう理解しなければならないのであります。外国の学者たちにより、日本は東洋の小さな島ではなく、偉大な文明だと結論付けられ、世界中に広まっていきました。文明の衝突という本を書いた、サミュエル・ハンチントン氏は、世界の文明を西欧文明、イスラム文明、シナ文明など8つに分類しており、シナ大陸の東側は朝鮮半島までがシナ文明圏だとし、日本はシナ文明圏とは切り離された独立した一つの 文明圏として捉えていますとあります。そして他の文明圏では、一つの文明の中に様々な国があり、多様な、民族や言語が入り混じっている。ところが日本文明には日本人しかいません。これは大変注目すべきことだと、書いてあります。朝鮮半島までは明らかにシナ文明、儒教文化、その中に、朝鮮文化もあれば揚子江文化もあるかもしれませんが、朝鮮半島までは一つの文明圏です。ところが限界などを隔てた日本はどうしてもそこには入らない。 それはなぜか、日本文明の核である皇室と神社があるからです。ということで、ここからは皇室や神社、神話の話になっていきますので、文化と文明の違いという、テーマのはここで終了です。また私のブログなどでも、まあ、メルマガとかの方でも皇室や神話といった話は、書いていきます。やはり大和マインドっていうものをこう深く理解、どっからこの思想というか気持ちというか考え方というものは、我々日本人のそういったものはどこから来ているのかという根源をやっぱり知る方が、なんかもやっとした感じではなくて、こうだからこうだっていうのをしっかりと明確に分かった方がやはり力が出れますので、その根源というものはやはり突き詰めていくと、皇室、天皇陛下とか、神話といった話になっていきますので、もっとよりそういったことを詳しく勉強したい方は武田先生の本を読むと分かりやすいと思います。まあ、私の方でもまたそういった勉強した内容を、シェアするという形で、記事を執筆していくと思いますので、また読んでいただきたいと思います。この、日本人の品格という渡辺先生のこの本も大変いい本ですので、また私のおすすめ書籍の中に掲載しておきますので、気になる方は、購入して読むことをおすすめします。さて、私は、この日本人の品格続きを読むとします。ではまた。